エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
今日収録してるこの日なんですけども、
はい、
スマホ用のマリオカートが出まして、
おー、ついについ
に、まあ、早速始めてしまったんですけどね。あの、やっぱりあのコントローラーがないのでタップするだけで曲がるっていうのはちょっと新鮮ですよね。
それはやりづらいんじゃないの、やっぱり。
どうなんでしょうかね。コントローラーある方がむしろ今はもうやりにくいのかもしれないね。
もうみんなそうか、コントローラー世代じゃなくなってんだ多分。
どうなんだろう、そのゲームの市場としてはまだ普通にコントローラーついてるやつの方がでかいとは思うけどね。
でも携帯ゲームやってる世代しか、携帯でしかゲームをやらない人たちにとっては、
ああ、
コントローラー持ったことないってあり得るんじゃない。
そうだろうね。だから昔みたいにこうカチカチカチみたいなのはないわけですよシューティングゲームとかもあのスマホのゲームって基本勝手に連射しますもんね。
あ、そうなんだ。
はい。
ちょっと面白くないかもしれないですけどね。
まあでもね、ゲームは体力じゃないっていう時代ですよね。
それがちょっと納得いかないね昔は体力勝負なところありましたよね。
まあね、どれだけ指が震えるかっていうね。
うん。
うん。まあ、あの、オリンピックのゲームとかそうでしたけどね。
だってあれなんてマット敷いた、走ったりしましたよね。
そうです、そうです。
あれは画期的だったと思いますけどね、当時としては。
あ、いや、でも確かに言われてみれば、その、もう来年オリンピックですからね。
出るんじゃないですか2020年東京オリンピックですよ。なんだって売れる時代な、売れるとこなんだからさ、やっぱり任天堂もついにあのゲームを復活させる時ですよ。
ついに。
なんてゲームだったっけあれ。
ハイパーオリンピック？
ハイパーオリンピックだ。
うん。
やり投げとか難しいんだよね。
スイッチを使うのにマットを引くっていうね。
いや、懐かしがる世代はいますよね。
まあその世代は今親でしょうからね。
うん、売れるんじゃないかな。
売れると思いますよ、定規とセットでねはい。まあそんな昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか。
あの、電車に乗ると、
うん、
もう、まあ、夏だったからなのか分かんないですけど、
うん、
あの、車内の広告のほとんどが脱毛であるってことに気づいたんですよ。
ああ。
無駄毛処理みたいな。
はいはいはいはい。
異常に多いな。そうそう、異常に多いなと思って。でもですよ。で、その一方、まあ、そこまでじゃないけど、まあまあの比率でいるのが、うん、あの、増毛なんですよ。
ああ。なるほど。
AGA 対策みたいな。
はいはいはいはい。
これ同じとこがやってたらなんか嫌だなって気がしちゃう。使い回されてるんじゃないかなとかって思っちゃいます、ね。2階で脱毛したやつを3階で植毛しているみたいな、そういう。
そんな。除湿器で取った水で加湿するみたいな話ですよね。
そうそうそう。
うん。
すごいビジネスモデルだっていう。
すごいんだけど、問題はみんなパンチパーマになるってことですよね。うん。基本パンチですよね。
いや、だから、ボリューム溢れる髪になりますよね。
まあね、ふわふわにはなりますよね。うん。まあ、
でも、いや、だからちょっとね、他の人のを使うとちょっと嫌ですけど、
はいはい。
自分のを使えばどうです？
あ、自家植毛だ。
そうそう、だから自分の無駄なものを、
うん、
あるべきところに配置替えするってことです。
人員のね、適切な移動を。
うん。
うん。こっち足りてないんだからと。
そうそうそうそう。ヘルプを要請します、みたいな感じで。
そうね。
余ってるところから行くっていう。
長年のブラックロードで人がいない部署があるんだよね。
そう。うん。
なぜか日陰のところに人が集まってしまっている。解消するにはやっぱりね、人事部として適切に動かないと。
そう。
はい。
なんかこう、完全にね、外から毛を、人工的なものを植毛したりすると、ちょっとやっぱりこう、なんかこう、後ろめたさがあるじゃないですか。
ほうほう。
自分のものじゃないものをつけてしまったというか、まあ、カツラと大して変わらないみたいな感じがするけど。
隠してる感があるっていうね。
そうそうそう。自分の毛を、映しているのであれば、
うん、
それってその、右の分け目を左に変えるみたいなのと一緒じゃないですか。ちょっとここ、分け、いやいや、あの、剥げてきちゃったから、あの、分け目を変えて、
はいはい、
こう真ん中隠す、みたいなのの延長ですよね。
うん。まあ、長い目で。
うん。
そうね。
なので、その、陰部の毛とか、
はい、
脇の毛とか、
はい、
あとは胸や胸毛とか、
はいはい、
結構あるんですよ。
それを抜いては、アラビックヤマトノリでね、ペタペタと貼っていけばいいんじゃないかってことですよね。
一人として見ればあんま量は変わらないんだよ、みんなっていう。
総量は変わんないですからね。
変わってないければ、
うん、
なんか全然いいじゃないですか。
そうですよね。
うん。うん、
ペットボトルに水詰めてる分、地球から水が減ってるんだっていう理屈と同じですよね。
そうだね。
うん。戻せばいいんだっていう。
そう。大体でもほら、体毛が濃い人がね、頭薄くなることが多いですから。
そうですね。
そういう意味では、こう、総量はみんな変わってないのに。
そうですよ。
ちょっと位置が悪いだけだっていうかね。
これでゼロサムゲームだっていうね。
そういうことなんですよ。いいと思うんだけどな。
関係ないですけど、電車の中吊り広告ってすごい今減ってるじゃないですか。
もうね。
で、都心の山手線とかそういうのはまあまあ残ってますけど、ちょっとローカルになると、もうものすごい減るわけですよ。
いや、全部埋まってないもんね。
全く埋まってない。で、しかも残ってんのが、育毛と、脱毛と、司法書士ですよね。
ああ。
借金の一本
化。そうだね、そうだね。うん。そんなもんか。あとマンションが結構ね。
マンションは稀にあるよね。
その沿線にできましたっていうと。
そうそうそう。
出てますよね。
で、減らないのが学校紹介の8つに割ってあるやつですね。うん。
あれは、なんでなんだろうね。
あれは多分安く済むんでしょうね。みんなで持ち寄ればいいわけですから。あれ割り勘っていうことなんですよね、きっとね。
じゃあ今後はだから、さっきの本当に、脱毛と増毛で割り勘でいいですよ。広告1枚高いから半分でやりましょうよって、お互い毛を扱ってることだしっていう。
また余計な誤解を生む。
奇跡のコラボみたいな、そういう。いや、毛根に対してのスペシャリストであることには変わりないわけですよ、お互い。
両者ね。
うん。
うん、右がミュゼで左がギンクリですよね。
そうだ
ね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月12日、神戸新聞。海岸で全裸、男を逮捕。
うん。
兵庫県警垂水署は12日、公然わいせつの疑いで60代のイギリス籍の宣教師の男を逮捕しました。
お、
男は小便がしたくなり海で海水パンツを脱いで泳いでいたがすぐに吐いたと否認しているということです。逮捕容疑は11日の午後4時半頃から5時20分頃に海岸で全裸になった疑いです。近くの飲食店の従業員が見つけて110番、駆けつけた署員が取り押さえたということです。ちょっと気になることがあるんですけど。
はい。
小便がしたくなり海で海水パンツを脱いで泳いでいた。これ別の容疑があるよねっていう。プールじゃないから罪にはならないのかな。
まあ別に大自然の中でどうしようがいいんじゃないですか、
っていう理屈ですかね、やっぱね。山でしょんべんはギリオッケーみたいな。
ああ、確かにね。
感じかな。
例えば山道とかだったら普通にね、するものだみたいなありますよね。
想定してるのはやっぱ街中ですからね。
まあ海だからまあちょっとね、ちょっといいんじゃないかなって思うけど、人の目があったらダメなんだね。
そうなんですよ。見られてたんですよね。見つけて通報されるってことは、やっぱりその、入ってから脱いでないんですよね、これ。
そうだよね。波打ち際で、こう、脱いだ状態で、うわーっていう感じで、こう、海に向かって走ってますよ、多分。じゃないと、通報には繋がんないと思うんですよ、なかなか。
で、妙にスッキリした顔で帰ってくるっていうね。そりゃそうですよね、っていう感じだ。
いやー、だって、なんですかね、その、普通中に潜ってたりすれば、あんまり通報するほどじゃないと思うから、やっぱりどう考えてもおかしかったんですよね。
そうでしょうね。海岸で突然脱いだとしかやっぱ思えないですよね、これはね。でしかも用を足したいだけだったら別に布越しでも出ることは出るからね。
普通はそうすると思うよね。あえて脱がないもんね。
それもやっぱり理由としてはちょっと、理屈があんま通ってないっていう。
まあだから言うなら、うんこだったらまあそうかなと思う
よ。ああ、まあね。それはしょうがないですよね。
あえてしょんべんって言うもんだから。
言うもんだからですよね。それで嘘がバレたっていう感じですかね。
もう宣教師っていうのもまたね。
ねえ。何を教えに来てるんだと。
いや、やっぱりほら、ヌーディストの国から来たのかもしれないから。
あ、まあ、イギリスですからね。
結構なね、ヌーディスト比率かもしれませんよね。うん、
まあ、そこそこいるのかもしれない。
なんかこう、だから、開国を迫ったんじゃないですかね。開国しなさいと。
外国迫ってきたのはイギリスではないですけどもね。
まあ、うん、ある意味、その、布という鎖国を引いてるだろう、お前らは。
うん、そうね。閉じてるだろう。
そうそうそう。うん、こんだけオープンな、この海岸っていうロケーションですらみんな来てるじゃないかと。
はいはいはい。そう、イギリス海軍としてね。
少しは開国しようよと。ペリーの祖先かな。イギリス人になっちゃったけどって。
9月13日 CNN 国際便が行き先変更に、
うん、
ドイツからメキシコへ向かっていたコンドル航空の国際便で操縦士が制御パネルの上にコーヒーをこぼしたために行き先の変更を強いられてアイルランドに着陸するハプニングが起きていたことが A 航空機事故調査局がこのほど発表した報告書で明らかになりました、
うん、
報告書によると同機が北大西洋の上空を飛行中に49歳の操縦士が乗員から蓋をつけずに渡されたコーヒーカップをうっかり倒してコーヒーをこぼしてしまいました、
うん、
この操縦士は飛行経験1万3000時間を超えるベテランでした、
うん、
コーヒーの一部が音声制御パネルの上にこぼれてパネルが熱くなり煙が出て焼けた匂いが立ち込めました。このため乗員のコミュニケーションに重大な支障が生じ乗員は酸素マスクの着用を強いられる事態になりました、
うん、
ケーキはさらに熱くなり制御パネルのボタンの一つが溶け始めたことから操縦士が行き先の変更を決め同機は燃料を投棄してアイルランドのシャノン空港に着陸しました、
うん、
この事故による負傷者はいませんでした。コンドル航空はその後全ルートについて蓋付きのカップ提供を徹底させているということです。
基本的には懲りてないよね。蓋付きって言ってもほらああいう一、
はい、
回開けたらその完全には閉じないでしょうからね。
そうなんですよね。
だって蓋をキュキュって例えばじゃあ魔法瓶みたいなやつでさ、
ああ
完全密閉だったとしてもさ、
はいはい、
ちょうど開けてる時に揺れたりしたらさ、溺れるよね。
いや同じことですよねやっぱね。
そこで飲んじゃダメが原則だよね。
そうだね。
うん、
後ろ向いて飲むとかね。
そうそうそう、
うん。あとはストローで飲むか。
トイレにだって行くわけでしょ。だってパイロット
は。ああ行きますよ。
その時に飲むとかで、
あ
いいよね。
席を立った時にしか飲んじゃいけないとか。
まああとはコーヒーゼリーにするとか、ね。これは解決策として正しいと思います。いやでもダメかな、あの白いシロップをこぼすバカがいるかもしれない。
生クリーム成分がね。
そう。
うん。ちょっとこぼれちゃうかもしれないわ。
ちょっとこれ苦すぎるなとか言いながら、
うん、
あ
の
クリームを要求するバカとかがいるかもしれない。
9月13日 MBS 年間5万円のガス窃盗男を逮捕、
うん、
ガス事業法違反と窃盗の疑いで逮捕された容疑者53歳は警察によると去年10月から今年8月にかけて大阪ガスから5万円相当のガスを盗んだ疑いが持たれています、
うん、
容疑者の自宅では支払いを滞納してガスを止められていましたが夜になると自宅のガスメーターを他から調達してきた別のガスメーターに取り替えてガスを使用していたということです。容疑者は以前に機械関係の仕事をしていて扱いに慣れていたと見られていて取り調べに対して容疑を認めているということです。
そんなことができるんだ。へ
え。回んなきゃいい
っていう。要
は検診するときにメーターが回ってなきゃいいと。
なるほど。
いうことなんでしょうね。
だ常にそうだよね。
うん。
動いていないやつに変えてるってこと。
変えてる。動かすときだけダミーに取り替えてるわけですよ、
ね。そんな手間暇かけて。検診のタイミングを熟知してるよね。
あ、まあ、それはそうでしょうね。
うん。
何日締めだと。
そろそろ来るなと。
そろそろ来るってのが分かってるわけですよ。で、しかもほら、検診は夜中に来ないじゃないですか。
まあ、そうだね。
みんな昼間に仕事してるわけですよね。
うん。
だから、夜中だけ変えてればいいわけですよ。
なるほど。
で、しかも俺も働いてるしと。
うん。
昼間は家の中でガス使わないからと。
うん。
いうことで、夜だけ変えてればよかったわけですね。
いやー、そんな簡単に変えれんのかね、毎日。
ねえ。
いや。
あれ、だって、がっちり固定されてませんっていう。
いや、そうだよ。そんなふらふらしてたらさ。
ねえ。
それもあるんじゃない、その、気づいたとすれば、
ああ。
こんなガバガバ ガバガバになってるじゃないかと。こんなの何年に一回しか取り外さないはずなのに。
そうだ。
こんなバカになってるじゃないか、これ。っていう。
大地震でもあったのかっていうね。
そう。
うん。ちょっと揺らすとメーターが触れるじゃないかっていうレベルでね。
うん、ガス漏れてるみたいな、ね。いや、そういうのないと気づかないよね。あ、もしかあれか。ね、ずっとゼロはないだろうってことか。
あ、それもあるよね。うん。人住んでてねっていう。
で、オール電化ですから、みたいな。
だったら、ガス引かないじゃんっていう、ね。うん、話ですからね。まあ、バレたとすればガス漏れ警報だよね、やっぱね。
やっぱり。
やっぱり、うん。どうも怪しいっていうことで。
ま、多分、毎日やってたもんだから、だんだん仕事がこう雑になってくるじゃないですか。
ああ、そうだよ。慣れてきてね。
うん、うん。
うん。そういうのもあるでしょう、きっとね。うん。まあ、プロ意識の違いですよね。
そうだね。
9月14日、東海テレビニュース。警官の胸ぐら掴んだ男を逮捕。
うん、
13日の午後11時頃、交通事故の手続きで愛知県警千種署を訪れた男が、対応した警察官の胸ぐらを掴むなど暴行を加えました。容疑者45歳は公務執行妨害の現行犯で逮捕されました。
うん、
警察によると容疑者は、警察官から確認のために待つように指示されると、書類の用意をしておくと言ったのに、していないとは何事だ!謝罪しろ!などと激高して怒鳴り声を上げたということです。容疑を認めているということです。これは何でしょうかね。逆切れと言えるのかどうかっていうね。
まあ、どれくらいかにもよるよね。
はい。
その用意しとくからって言ってて、
うん、
で、まあ待ってろって言われて、これが1時間半とか待たされたんで、今、現場に行って検証してるだろう、お前みたいな。
必要事項を書いてるだろうっていうね。うん、そのレベルだったら怒ってもしょうがないですけどね。
記憶を頼りに書いてるだろうみたいな。ナンバーはうーん、みたいな。
思い出し思い出し。それはね、
うん、
下手すると公文書偽造とかになりかねない
ん
ですからね。
うん、
そんな蕎麦屋の出前みたいな言い訳は通用しないですよ。
ちょっと話しかけないでくれ、みたいな。集中するから。で、待ってろってことだったのかな。
思い出してるんで。
うん、そうそうそう、そう、うん。
確か右カーブで事故ったよね、みたいなね。
まあ、ちょっとそれね、うん、どれぐらいだったかにもよるよね。
よりますけどね。まあ、普通書類を出すっていうレベルでしょ?あんなフォーマット決まってるんだから棚から出してくれば終わりですよ。
だからそう期待してたのに全然違ったのかもしれないですよね。
まあね、思ってたのと違ったってのはあるかもしれないね。
うん、多分地図を書き出したら怒るよね。
まあね、この辺かなと。うん。事故現場っていう欄があるのかどうか知らないですけどね。うん。
まあ、あとはそうね、明らかに片手間にやってるのがバレたとかね。
ああ、それもそうね。
うん。
うん。2件同時進行とかだと切れるよね、やっぱね。
うん、4台の玉突き事故で、みたいな。違うだろう、みたいな。
なんで2台足してるんだっていう。
そうそう。っていうのだったら、まあ怒ってもしょうがないけどね。
それはね。はい。9月14日、石川テレビ。ドラッグストアで万引き女を逮捕、
うん、
金沢市内のドラッグストアで尿漏れパッドを盗んだ79歳の女が逮捕されました、うん、警察は防犯カメラの映像などから犯行を確認し13日ドラッグストアを訪れた容疑者を逮捕しました。逮捕時容疑者はおよそ13万円を所持していて調べに対しお金は払ったと容疑を否認しているということです、
うん、まあ払えるよね。
払えますよね。山ほど買えますよね。うん、
でもなんかなんて言うんですかね。だからそこはちょっとさ、やっぱ恥ずかしかったとか言えばね、
ああ
ちょっとは情状酌量の余地が出るじゃないですか。
まあね、その言い訳として多少同情できるところではありますよね。ね、
お金の問題じゃないんだと。
そうそうそう。
いくらでも払えるんだけど、ちょっとやっぱり恥ずかしいじゃないかと。
紙袋に入れられるじゃないかと。
そうそうそうそう。逆にみんなの好奇心は煽るだろうみたいな。ガサガサしちゃうから、みたいなね。
あれ、あの紙袋を持ってるってことは何らかの霜だろうって思われるだろう。
そうそうそうそう、うん。
そういうことですもんね。
今の人だったらアマゾンで買えますけど、ね、なかなかほら、うん、ネットを使わない、こう、高齢の人だったらね。
そうだね。
しょうがないじゃないか、と。
そうか、じゃああれだ。尿漏れパッドも自販機の時代だね。
あ、それはいいね。
うん。
もうそれいいじゃないですか。
家族計画がもうなくなりつつありますけどもね。
で、あれこそさ、ネットで買えるとかになってきて、うんうんうん、だんだんね、 いらなくなってるか、あの自販機に突っ込めばいいんですよ。うん、あのサイズだからどうなんだろうって。2、3枚しか入んないか。
まあ、ギリ、箱で買えばね。
うん。
うん。そうですよ。もう使わなくなったところに別の必要としているものを入れておけばいいわけですよ。
そうだよ。その方がいいよね。うん、
それでいいですよ。そうしましょう。
そう。で、13万円分買ってもらいましょう。
9月17日、西日本新聞。水俣、住居侵入容疑の男を逮捕。熊本県警水俣署は17日、住居侵入の疑いで男21歳を現行犯逮捕しました。署によると男は、公衆無線 LAN が使える場所を探していたところ、男性宅で無線 LAN が使えることが分かり、2階の窓が開いていたため侵入したと話し、いかんと分かっていて入ったと容疑を認めているということです。帰宅した男性が発見し110番しました。二人の面識の有無や男がなぜ Wi-Fi が使える環境を探していたかは捜査中だということです。
入んなくても使えると思うんだけどね。窓開いてるし。
うん、窓際なら入っただろうね。うん。
多分入るよね、今のやつだったらね。
どうなんだろう。2階の窓からってことは、やっぱその、機械自体が2階にあったんでしょうね。
ああ、そうするとそっか、そのちょっと高さがあるからね。
そうすると1階でギリ入らないっていうことはなくはないね。
なんかそう考えるとね、そんなアナログな手法に出ちゃダメですよね。
もっとアナログな手法に出るってことはあったと思うんですよ。
おう。
脚立に乗るとか。
ああ。空中なら OK みたいな。
ああ。そうね。うん、
家なんか入ってないよみたいな。
入ってないからね。道路交通法では処罰される可能性がありますけど。
そうですね。
うん。
不法侵入にはならない、
ね。ならないわけですよ。しかもだって公衆無線 LAN 扱いですからね、こいつ。
そうだね。う
ん、まあ、パスワードがないやつは公衆無線 LAN ではないんですけど。パスワードがないだけではね。
まあでも、世の中にはいっぱいあるからね、入れる。
ありますからね。
もうちょっと強い電波のを探すべきだったんじゃないですかね。
そうだね。何も買わないでマクドナルド行くみたいな。
近所、ギリギリ入る入らないとこでやればできますよね。
ああ、そうですよね。
入り口付近とかね。
そうですよ。それもないぐらいの、なんか土地柄だったんですかね。
そうかもね。
なんか住宅もまばらでみたいな。
でもどうしても今オンラインにならないといけないんだ。
今いけない。今もう電波もないと。
大変だと。
うん。
なんかライブ中継が始まるんだ。ストリーミングが始まっちゃうじゃないかと。
ドミューンが。
うんうん、という切羽詰まった状況だったんじゃないですかね。
優雅だね。うん。切羽詰まってるってのが優雅だね、それはね。それだったら携帯料金払う方がいいんじゃないかなって思いますけどね。また、例えばその繁華街とかじゃなく、もう住宅街とかで公衆無線 LAN が全くないみたいな状況だったのかね、やっぱり。
やっぱそう、いや、溢れてるのは一部ですよね。
そう、やっぱ都心とかですからね。
都会だけですよね。
それこそほら、コンビニとか、ファーストフードとかにはちょっとありますけどね。
あ、そうね。
それすらもないっていう状況だったのでっていうことかな。
かといって入っちゃうってすごいよね。入っちゃって、まさかあれなのかな、
ん？
線を繋ごうとしたじゃないですか。有線まさかも。このノートパソコンに。
そう、でかいの持ち歩いてたらね。
確実だ、これの方がっていう。
これでもう、途中で接続が切れることはないっていう。
うん。
うん。大抵の家のルーターは1個ぐらい空いてるよねっていうね。
そうだね。
今みんな使ってないからね、有線の方はね。
そう。
空いてるならいいんじゃないかと。
ちょっと貸してもらっただけですってことだよね。
まあ、電気を充電させてくださいみたいな感じでね。
そうだよね。軒先借りるみたいなイメージ。雨宿り的なもんですよね。電波今ないからっていうさ。
うん。縁側座ってきなさいって感じのね。
そうそう。今だけちょっとしのがせてくださ い,
い。しのがせてください。うん。お茶も出るかなっていうね。
これ良くないですか？Wi-Fi 貸します。
はい。
ちょっとそのさ、まあ、みんなが繋がなかったら余ってるじゃないですか、正直。
ああ。
この時代だ。うちはたまたま、例えば早いですよとかいう家は、
はいはい、
軒先に、こう、なんか看板出しといて、
うん、
Wi-Fi 貸します。10円みたいな、そういう。1分10円とかさ、緊急性の高い人は払うかもしれない、
ね。そうね。そっからハッキングとかしなければいいね。
そうだね、うん。オープンにしたくない、ね。いや、実はもうかなりの手だれで、ものすごいセキュリティが敷いてあるっていう。
ガチガチにね。うん。うん、あとたまに公衆無線 LAN 借りると広告出るとかありますからね。
ああ。
あれもビジネスモデルに入れておきたいね。
うん、何を宣伝してくるんだろうね、こう。嫌ですね、それはね。
でも、組み合わせたらそこそこの収入になると思います、
ね。あるかもしれないね。
広告収入と、まあ、直に10円取るのと。
まあ。
まあ、あとはお茶も出そうか。
そうやね。もう寝カフェだよね、家が。
9月17日、朝日新聞。高齢者が運転の車、歩行者を跳ねる。
うん、
17日午前9時50分頃、新潟市の県道で、市内に住む100歳の男性が運転する乗用車が、左側の歩道を歩いていた男性を跳ねました。男性は左足を骨折したとみられ、病院に搬送されました。100歳の男性は、署の任意の調べに対し、歩道に乗り上げてしまったと話しているということです。ギネスかもしれないなと思って。
事故を起こした100歳。そうだね。
100歳に惹かれたっていうのはちょっと自慢できるかもね。
惹かれた方もちょっとなんかね、
うん、
仕方がないかなって気も若干する。
そりゃねっていうね。うん。
ギネスの写真に肩組んじゃうみたいな。
片足ギプスでね。
うん。まあ、そっちの人もギネスだからね。
そう、引いた引かれたで。
100歳に引かれた人ってことで。
なかなかいないですよ。
ギネス乗れますよね。
ねえ。これはどうなんだろうね。この高齢者事故のニュースが増えてきたから、こういうのがニュースになってるのか、それともやっぱりほとんどないからニュースになってなかったのか。
難しいね。
それがちょっと気になるところなんですよね。
まあ、正直年齢ではなかなかこういうのは、判断できないはずだけどね。
まあ、ニュースになるかどうかっていうのはね。
一
応ちょっと調べたら、2004年の時点で100歳以上のドライバーは4人いたんですよ。
四天王。警察では四天王と呼ばれている。
呼ばれるでしょうね。うん。早生まれの人が一番強いのかな、それは。うん。12月生まれの人が四天王最弱ですよね。うん。やな四天王だね。しかも2004年ですからね。
ああ、もう増えてんじゃないですか、そっから。
もう増えてると思いますよ。少なくとも四天王は全員死んでるはずですから。
新たな
四天王が。ネオ四天王ですよ。
いや、比率で言ったら高齢化してるわけだから、もっと増えてるよね。
多分ね。もう多分。もしかしたら二桁いるかもしれないからね、
うん。
その中では初めてかもしれないね、この人は。
そうか、
はい。ファーストペンギンですよ。
別に、そんな喜ばしいことではないんですうん、まあ、こういうこともね、あるよね、これからね。
こっからはここが、もうブルーオーシャンじゃなくなるっていう。
そうね、嫌だね、それ。
これがレッドオーシャンになる。
や、危ないですね。
血まみれのね。
怖いな。
9月17日。CNN、エクアドル、大量の個人情報流出。
うん。
南米エクアドルで最近、国民ほぼ全員の個人情報がインターネット上に流出した恐れがあります。サイバーセキュリティを手掛ける専門家集団 VPN メンターが問題を発見し、16日に発表しました。同国の未成年者約700万人を含む、全2000万人以上の名前や生年月日、出生地、住所、メールアドレス、身分証明書番号、納税者番号、銀行口座の残高情報などが漏れたと見られています。エクアドルの人口は約1650万人。司法当局によると、残りの数百万人はすでに亡くなった人と見られていますが、現時点では正確な内訳は分かっていません。報告書によると、情報流出は同国のコンサルティング会社が、アメリカ・フロリダ州のマイアミに保管している無防備なサーバーで見つかりました。検察と警察は16日、この会社の経営者宅を捜索して、コンピューターなどの電子機器を押収し、同日中に社長を拘束したということです。なんでコンサルがそんな情報を持ってるのかっていう。
そこだよね。
ことが一番重要だとは思うんですけどね。
全国民のデータを持ってるってどういうことだろうね。
含む銀行口座ですから。
そう。いや、やっぱ国に対してコンサルティングしたってことなのかな。
ああ、そういうことか。
もう、要は、あれですよね。はい、その、なんか民間人登用みたいなやつです
よ。うんうんうん。
匿名なんとかみたいな。
匿名大臣だよ。
うん。
うん。そのレベルの人は銀行口座の残高もわかるっていうね。
それを使って何をしようとしてたんだろうね。
そして国もそれを掴んでいたってことですからね。
すごいよね。
それもすごいことですよ。国としてどうなんだって話はあるんですけどね。
それこそ税金は完璧にできるよね。
完璧ですよ。もう納税者番号と残高分かってるわけですから。もう紐付けとかいうレベルじゃないですからね。
すごいね、これ。申告とかする場合じゃない、しなくていいよね。
申告、そうだ、申告しなくていいよね、これはね。
残高に対して何パーセントみたいな。これはすごいシステム。
そうです。再分配が非常に楽ですよね。
楽楽。だから、うん、そういうことをしようとしてたんじゃないですか。これはコンサルタントがこういうことをしようとしてたんですか。オタクのね、タックスシステムが非常に複雑すぎると。
はいはいはい。
こうすればほら簡単。
全部足して割るとっていうね。
ってことをやりたかったんじゃないですかね。ね。
で、この線からはみ出たやつを全部税金にっていう。
そうだよね。
ありえなかった共産主義が成り立つっていうね。うん。超平等社会になりますね。
いやー、この情報どうやって取ったんだ？最初に国とかにしろ何にしろ。
ねえ、不思議ですよね。漏れたのは別として、なんで元々そうだったのかっていうのが一番謎ですね、やっぱね。
国営銀行とかなのかな？
もうそれしか銀行がないとか。
もうそこに預けるしかないよっていう。
ことかね。
うん、
まあ、これからはエクアドルはオープンソース国家っていうことで。
いや、すごいな、これ、
うん。やっていくしかないですね。
この情報はどう使っていただいても大丈夫です、
ね。大丈夫ですっていう。もう漏れてんだからしょうがねえだろっていうね。うん、もう隠し立てできないですからね、こうなっちゃったら。
これはすごいね。
9月17日、毎日新聞。窃盗、小学校教諭を逮捕。奈良県警奈良西署は17日、小学校の金庫から現金33万円を盗んだとして、同校の教諭の容疑者25歳を窃盗容疑で逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は4月23日から5月7日にかけて、校長室の金庫に保管されていた6年生の修学旅行の小遣い計33万円を盗んだ疑いです。署によると当時、金庫の鍵は職員室の壁にかけてあり、誰でも自由に持ち出せる状態だったということです。
うん、
学校側は5月7日に現金がないことに気づき、9日に被害届を提出。金庫からはこれとは別に教育実習教材費など約5万円もなくなっていて、署は容疑者が関わっている可能性があるとみて捜査を進めています。
うん、
なお、修学旅行は5月23日と24日にあって、学校は教職員の寒波で被害分を賄ったということです。
なんかさ、やっぱり、
はい、
生徒のおやつ代を盗むっていう時点で、ちょっと もはや。
ひどいよね、これね。
すごいレベルの先生だね、これ、ね。
先生、もうちょっとこの人から教員免許は取り上げざるを得ないね。うん。更新を待つまでもないね。
まあ、あれなのかな。超スパルタ、はい、逆に。おやつとか言ってんじゃねえみたいな。
これは一応学校の行事だと。
そうそうそ う, そう、うん。
勉学の一種だと。
そうですそうです。
まあ、でも修学旅行は確か唯一旅行ですよね。
あ、
行事の中ではね。
そ
う、うん。それはちょっと理屈としてはダメですよ。だってそうなったら現地でブドウを取ったりとかしなきゃいけなくなるわけでしょ。それはちょっとダメですよね。
そうか、
うん、
でもこれそのどうやったってね、バレますよね。
バレますよね。だって職員室に鍵があるっていうのはまず大問題ですよね。
これはどうしたんですかね、
はい、
最終的にそのお金がなくなったって言った時にはやっぱり先生集めて全員目つぶれって校長が言って手を挙げさせたと。
職員室でね。
うん。ことですかね。
先生怒んないからと。
そうそうそうそう。
うん。手挙げなさいっていうね。
そうなんじゃないのかな。
まあ、下がやってれば上もやりますよね、それはね。
うん。
だから、その職員室にたまたま体育館の鍵を取りに来た生徒とかじゃなくてよかったですよね。うん。だって生徒だってやろうと思えばできちゃったわけですからね。
そうだよ。
そこだけが良かったです。
でもこれさ、やっぱり、なんですかね。先生がこういうので逮捕されましたっていうのはさ、担任のクラスの生徒とかさ、
ね、
やっぱりこれ相当ショックっていうか、その、うん、こんなやつに習ってたんだみたいなさ。
そうだよね。説明会とか開くわけでしょ、体育館に集まって。
うん、そうでしょうね。
去る何日に 先生がっていうね。
まあ、校長が強調するとすればもう、とにかく私はこれはね、うん、反面教師として、うん、置いといたんですと。
先生の最後の授業だったんですと。
そうです、そうです。まあ、これをね、皆さんのあれにしてと、糧にしてと、こういうことはやらないように、みたいな感じで。
そういうしかないですよね。まあ、保護者からはタコ殴りだと思いますけどね。うん。そして校長室には鍵がかかってなかったんですね。
うちはオープンだから、
オープン。
校長の。
全体的にオープンすぎましたね、だからね。
ですよ。
うん。9月17日、神戸新聞。少年2人、中学校に侵入疑い。出身中学校に侵入したとして、兵庫県警佐用署は17日、建造物侵入の疑いで少年18歳と高校生16歳を現行犯逮捕しました。署の調べに対して2人は好奇心で入ったと供述しているということです。署によると2人は同校の卒業生だったと、うん、いうことですね。
これはやりがちじゃないですか。なんか同級生が集まった時に、はい、おい、ちょっと学校行ってみようぜとかやりがちだよね。
やりがちですよ。
なんかね、ちょっとした映画とかでもありがちじゃないですか。
ああ、あるね。
忍び込んじゃって。
うんうん。肝試しとかなんとか。
そうそう。
うん。
で、校長室に盗みに入る先生を見つけちゃうみたいな。あ、それだったのかな、これ。さっきのやつ。
だったら、この人、この少年たちは一応表彰もんですけどね。
表彰&逮捕だよね。
そうですね。罪と罰っていう感じの。うん。それはしょうがないですからね。
これはすごい複雑な事件になっちゃうね。
複雑。罪と罰っていうか、飴と鞭だね、それはね。うん。
これを見聞きした生徒はもっと混乱するよね、これね。
それはしますよね。うん、何が一体起こったんだと。
一体何をすればいいんだ、我々は。
そうですよ。
もう、でも、
ね。チョコバナナに唐辛子がかかってるみたいな話ですからね。
よく味がわかりません、みたいな。いやー、逮捕されちゃったんだ。
気になるのは、お前らまだ卒業して何年も経ってねえじゃんって話ですよね。
うんうんうんうん。うん、
だって高校生16歳ですよ。去年ですよ、去年。
だから、そのつもりなんじゃないですか。まだ所属しているんだ、俺はって。
ああ、なるほどね、
うん。うん。
中学校離れができてないっていうこと。
そう。
なるほど。もう高校生なんだぞと。
まあ、やり直すってのは一つの手ですけどね。
ああ、そうね。
中学から。
もうリエンタリングだっていうことでね。
もう一回戻ろう
と。もう一回入れ。
うん。
お前はまだ離れられていないっていうことでね。
そう。
新しい留年の形として。うん。入り直すっていうね。
転校生が来ますみたいな、ね。面白いな、これ。
転校生っていうか、周回生だね。
うん。うん、戻ってきちゃうんだ、この学校っていう、
ね。ループってあるんだ。
気をつけようっていう。
9月17日、テレビ西日本。見知らぬ男を殴る、女を逮捕。
お、
福岡市東区で開かれている北条園の駐車場で16日夜、他人の車に勝手に乗り込んだ上に乗っていた男性を殴った女23歳が現行犯逮捕されました。
うん、
警察によると容疑者は16日の午後11時20分頃、北条園のために開設された福岡市の駐車場で見ず知らずの男のワンボックス車の荷室に勝手に乗り込みました。
うん、
車に乗っていた知人の男性が車から降ろして注意したところ、突然この男の顔などを数発殴ったということです。
うん、
容疑者はさらに車のナンバープレートを曲げようとしたところを男らに取り押さえられました。容疑者は当時泥酔した状態で、警察の調べに対し、友人と鬼ごっこをしていて隠れていた、暴れていないし殴ってもいないと容疑を否認しているということです。相当酔ってますね、これはね。
童心に戻りすぎたね。
戻りすぎたね。子供がトラックに迷い込むみたいな話ですよね。
隠れちゃおう、ここに。
隠れちゃおう、ブロロロロっていう感じ。
知らない街だわってやつですね。
ここはどこっていうやつですよね。うん。福岡にいたはずなんだけどっていう。
これ何のイベントなんですか？
北条絵ってやつですね。
北条絵？
はい。放つに生まれるに会う。
おー、
まあ、お祭りですよ。
あ、そういうこと。
一応、福岡では、どんたくと、祇園山笠と並ぶ三大祭りの一つですね。
あー。
はい。
私、なんとか上映って聞くから、なんか
あ、
映画祭かなんかとドライブインシアターみたいな。
ほう、上映。
アメリカンだね、みたいな。そうするとなんかほら、上映してる最中に乗り込んでくる。
乗り込んでくるっていう。
追われてるのみたいな。そういうの。アメリカのなんか B 級映画始まったのみたいになっちゃう。
そっからいきなり走り出すとこから、ね。
そう。うん、それだとちょっと面白かった。
ね、FM の音声がだんだん聞こえなくなるっていう。
そうそうそうそうそう、そう、うん。
それはそれで面白いですけど、違いますね。
違う。80年代ロードムービーみたいな感じがしてきたんだよな。
そうですね。うん。そのお祭りのための駐車場で、止めてた車に乗ってきたということですね。
いや、意味不明だね、やっぱね。
ちょっとね。まあ、酔っ払って鬼ごっこしてたところまでが事実かもしれないですけどね。
だからやっぱり、何ですかね、色鬼とかにしとけばよかったのにね。
あ、そうだよ。むやみやたらに逃げるやつじゃなくてね。
氷鬼とかさ、
う
ん。
そうそうそうそう。
うん。
影鬼とかね。
影はできないんじゃないですか。夜だし。
夜だし。9月20日、TBS。窃盗を繰り返す男を逮捕。
うん。
関西のルパンを名乗って、東京都内で1000万円以上の盗みを繰り返したと見られる46歳の男が逮捕されました。
うん、
警視庁によると容疑者は先月10日の未明に、東京立川市の会社事務所に侵入し、50万円相当のノートパソコンなどを盗んだ疑いが持たれています。
うん、
容疑者が古物店で大量の貴金属を売ろうとしていたことから、店員に不審に思われて連絡を受けた警視庁が捜査を進めていました。
うん、
容疑者は容疑を認めていて、自分は関西のルパンで、関西で100件ほど盗みをやった。やりすぎてマークされているので、花のお江戸に出てきた。と供述しているということです。警視庁は少なくとも50件、1000万円以上の盗みを繰り返したとみて、余罪の裏付けを進めているということです。
いいですね、この人は。
自称ね。うん。
いや、だからですよ。
はい。
関東に来たから捕まったわけだよね。
あ、なるほどね。
やっぱりその自分のさ、地元じゃないと、やっぱこういうのはダメですよ。
そうね。土地勘がね。
目立っちゃうから。
うん。流儀がなってないと。
やっぱり花の大江戸ではちょっとダメだったね、またね。
そうですね。喋ったりしないからバレないと思うんですけどね。うん。
やっぱあんじゃないですかね。
あるのかね。
いや、だって、ほら、古物商に売りに行ったところでバレてますから。
ああ、そうですね。
やっぱり口調がルパンだったんじゃないですか。
あ、
ウジコちゃん
みたいな。古物商のフジコちゃんにね。
うん。
うん。これ買ってもらえへんやろうかっていうね。うん、
関西弁のルパンが来たっていうので、もうなんか頭に残っちゃうじゃないですか。
親って思うよね、さすがにね。大量の貴金属を関西人が売りに来たぞっていう話になると思うんですよね、やっぱね。
それかもう、格好がルパン。
あ
まあ赤いスーツなのか、あの、昔の緑の方なのかわかりませんけども。
ジャケットの色がね。
ジャケットがさ。
うん。お前それ初代じゃねえなっていうね。うん。ルパンならお前やっぱ緑だろうと。うん。最初のテレビシリーズから来いよっていうね。うん。ネクタイも黄色くないしと。うん。
いや、だから、そういうのだったんじゃないですか。
そうね。さすがに街中で赤ジャケットに青シャツはね、目立ちますよね、それはね。
ちょっとそれを引きずってきちゃったもんだから、ね、バレちゃったと。
うん。
でもさ、花のお江戸ってすごい表現ですけど。
それはすごいよね。これ開き直って言ってんのかどうかっていう感じですよ。うん。反省してねえなっていうね。
まあ、全部がアニメ的ですよね。
的ですね。ちょっとだからその、なりきってるんでしょうね、やっぱね。
多分そうだよね。
その、なんていうかこう、ネズミ小僧的なメンタリティですよ。
いや、ありますよね。
うん。関西のネズミ小僧が、こう、関東に出てきたみたいな。
うん。
うん。
ちょっとだから、まあでも、五右衛門もいるから、まあ、花のお江戸って感じはするか。
まあね。
キャラ被ってんじゃねえかって。混じってるぞ。
そんな映画ねえよって感じですからね。ルパン対五右衛門みたいなね。
花のお江戸で戦うみたいな。
なんかあったんだろうね、それはね。
幻の回だよね、それ。あるとすると。ね、
多分、スピンオフ映画ですよね。
そうだね。出会う前みたいなやつですよね。
それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、解決。9月3日、沖縄県。 午前8時頃、登校中の高校生らに男性が、私は看護師で救命救急士の資格もあるよと声をかける事案は、後遺者を特定して警告を実施したということです。
それは自慢なんですかね。
なんですかね。だからなんだって話の類ですね、これはね。
まあ、マウスとマウスをやらせてくれじゃないですか。今なら教えてあげようと。
ああ。無料講習会だっていうね。
やりがちだよ、これは。
今は、全員薄い紙みたいの貼ると思うんですけどね。うん、口に貼ってやるやつが主流だと思いますけどね。
そんなの緊急性があるときはダメだろうと。
ダメだろう。持ってるとは限らないだろう。
そうそうそう。
うん。救命士なら持ってろって話ですよね。
そうですね。
はい。9月25日、静岡県。6月20日に、歩いて下校途中に後ろ歩きをしている男に手を振られた件。9月9日に歩いて下校中、スキップをする男に付きまとわれた件。9月9日に歩いて下校中に男に必要に付きまとわれた件。9月10日に自転車で下校途中に男に負けないぞと言われながら追いかけられた件は、男を特定し指導警告をしたということです。だいぶはしゃいでましたね。
すごいね、この人は。
この人はね、うん、何かと歩行者に対して、こう、ちょっかい出してきたんでしょうね、だいぶ。
すごいよ、何もない、何も使わずにさ、
うん、
人をイライラさせる方法いっぱいできる。なかなか考えつかないよ、そんなことは。
確かにひたすらうざいですけどね。よくこんだけバリエーション持って付きまとったなっていうね。
そう。なんか、あれみたいだね。パントマイムでバカにしてくる人みたいじゃないですか。大道芸の。
はいはいはい。
あれに近いよね。
近い近い。もう見ず知らずの人に不特定多数にガンガンやってくるっていう意味ではね。
そう。
うん。
もっと上手ければもしかしたら大道芸として認められたかもしれないよ。
うん。ただ単に後ろ歩きじゃなくてムーンウォークだったりとかね。
そうそうそうそうそう。
芸があればもうちょっと、
うん、
笑って済ましてくれたかもしれないね。そして、意味不明言動系。9月20日、京都、午前8時頃、小学生が集団登校中、男から、10万円いるかと声をかけられて、現金を見せられたということです。現金出してくるやつはまあたまにいますけど、
うん、
これ本当に10万円出したのかな？
それは、ねえ、数えたわけじゃないけど。ね、
チラッと見えただけっぽいですもんね。
まあ、最初だけ1万円で、あとは違う。ちょっと行ってみたかったとか。
行ってみたかったやつね。
うん。
真ん中の8枚は新聞っていうことですね。
そう。
9月20日、北海道、午後3時50分頃、児童が自転車に乗って友人の家に遊びに行く途中に、すれ違いざまに不審者から、タイヤ太いね、と声をかけられたということです。
これはいいんじゃないの？
まあ一応後をつけられたってことでね。
ああ、それはダメか。
通報なんですけど、タイヤが太いことぐらいいいじゃないですかね。ほっといてくれよって話ですもんね。
かっこいいねーと。
そういうことかね。今みんなロードバイクなのにと。
そう。
うん。極太だねっていうことか。
まあ、だから、それを許すとエスカレートするからってのは確かにありますよね。
うん、
そういうことですよね。
うん。次はマウンテンバイクに行くからね。
そうだね。
9月20日、北海道、午後9時28分頃、帰宅途中の女性に付きまとう不審者が目撃されました。不審者は、年齢20歳から30歳ぐらい、身長170センチメートルぐらい、痩せ方で、白いワイシャツに、白いニットのベスト、紺色のスカートに、青いリボンを着用した男だったということです。
リボンがポイントですよね。
そうですね。
うん、
かなり清楚な感じで。2色で決めてますね。
うん、
今時白ワイシャツに白、紺色スカート、そして青いリボンですから。なかなかいないと思いますよ。
そうですね。
ゲームの世界から飛び出してきたのかっていう感じの。
何ですかあれ、ときメモですか？ときメモですか？俺の考える女子高生。
90年代のね。
はい。
うん。ソックスもまだ白くて長いっていう感じで。
あの時はこうだったっていう。
あの時の感じですよね。
うん。
はいはいはい。それならいなくはないでしょう。はい。縦巻きロールにピンク色の髪とかですよね、それはね。はいはいはい。9月20日、大阪、午後6時頃、帰宅中の女性に対して、ベンチに座っていた不審者が立ち上がり、いきなり、死ねバカ野郎 と叫ぶ事案が発生しました。
お
ー、なんですかね、思い出し怒りとかそういうことですかね。
うん、なんだバカ野郎かもしれない。やっぱりモノマネの特訓中なんだけど、やっぱりちょっとクオリティが低くて、はいはい、ね、間違ってるっていう。
似てないっていうね。ただ怒ってる人に見えるっていう。
そうね、
そう。それもしょうがないね。もうちょっとクオリティ上げてから野外練習ですね。
そうだよね。
はい、生体模写から始めた方がいいですね。
ダンカンバカ野郎かもしれない。
そっから違うっていうね。全部間違ってるっていう。
全部間違ってる可能性が。
そして、声かけ。9月13日、東京都、午前8時15分頃、生徒が登校途中、男に、おはーと声をかけられたということです。
古いな
ぁ。男は30代後半ぐらいのスキンヘッドに縁なしメガネだったということです。山寺宏一でも香取慎吾でもない、第3のおはーですよね。
山寺宏一は縁なしじゃないもんね。
ない
もん
ね。同じメガネでもやっぱキャラ変えてきてるっていう。もじゃもじゃでもないわけですよ。
スキンヘッド
として、ね。スキンヘッドに縁なしですか。もうこれ新しいキャラクターということで。は
い、すごいな、これは。
はい、だから東京都に新たなるオハーが爆誕ということですよね。もう最近やってないだろ、お前らと。
これは聞かないよ。すごいね、このリバイバルヒットを目論むやつ。
はい、だから、令和のオハーですよ。もうこれから時代に残るのは俺だってことですよね。
確かに昔流行ったやつをさ、もう一回やればさ、は
い、うん、
まあまあ、やっぱり同じ国民だからまた流行っちゃうんだよ、多分。
あ、そうね。
うん。
うん、だってもう知ってる人は大人になってますからね。
そうだ。うん、やればいいんですよ、多分。みんな、そのもう同じことを。
そうですよ。新加瀬大衆みたいなね。
それは、なんか、流行っていたのかどうかちょっと微妙ですけど。
はい。まあ結局名前は変えさせられましたけどね。
はい。
9月17日、東京都、午前7時50分頃、生徒が登校途中、男に、3万円でおしっこ売ってくれない?と声をかけられたということです。ミリリットルあたりで言うとガソリンより高いんですよ。うん。水よりも高いですよ。
まあ、まあ、それは人によって価値がいろいろありますからね。
ありますからね。うん。受給で値段は決まるわけですよ。
まあ、フランスではワインの方が水より安いぐらいですか、
ね、そうです、そうです。
だからって尿が安い国はないと思う、ね。おそらく。どんなド変態国家だみたいな。
そうなんですよね。うん、尿を大っぴらに売り買いする国ってのがまずないからね。
うん、水より安いですよ、みたいな。
そりゃそうだろうね、とは思いますけどね。うん、
本当はそうなんだけどね、っていう。
本当はね。
使用価値がないんだから、ね、
う
ん、
それ農家の人は肥料にするぐらいですからね。
あ、そうそうそうだね。
9月18日、東京都、午後4時50分頃、児童が帰宅途中、男に、飴をよこせと声をかけられた、ということです。
よこせ。
くれないんだっていう。
珍しいよね。飴あげるおじさんはいるけど。
そっちはいっぱいいるんですけどね。飴を奪おうとするおじさんはなかなかいないんで。
やっぱり舐めてるやつかな。
舐めてるのが見えたんでしょうかね。
じゃないと、新品もらってもさ、それはただのたかりだからね。
ああ、でもそうかもしんないね、うん。これから舐めるとこだったみたいな。
ああ。
今、あの包みを開けていたところだと。
そうするとやっぱり、飴あげるおじさんに対抗するにはこのおじさんしかいないよ
ね。あ、そうだね。
のに放つんですよ。
放てばいいんだよ。二人で対消滅すればいいわけだ。うん、それがいいね。
奪い合う。
奪い合う。くれるって言ってんだからいいだろうっていう。
これはお前にじゃないんだよっていう。
喧嘩か?
これはいいですね。
飴をよこせ。早くよこせって言ってたらしいですね。
うん、ああ、でもそれはちょっと必要なのかもしれませんよ。
あ、そういうことか。
うん。
糖尿病の、
ちょっと、うん、うん。
発作でみたいな。
血糖値が。
低血糖でと。
そうそうそう。
倒れそうなんだと。
それはあげた方がいいね。
そうだ
ね。
その場合はね。
うん。
あげた方がよろしい。か、男の持ち物の中にペン型の注射器がないか探す方がいいですね。
ああ、そうだね。
はい。そっちの方が安全だと思います。そして、露出。9月19日、岐阜県、午後6時50分頃、生徒らに対して、下着姿の男が、下半身を押さえながら、何度も、こんばんは、と声をかける、事案が発生しました。 かける言葉はそれでいいのかっていうね。
本番ミーノがいいんじゃないですか。そのさっきのオッハーとこう組み合わせてなんかすごい、リバイバルヒッツたちがこう。
そういうコンビっていうね。
そうそうそうそう、う
ん。古いギャグを焼き直してくるっていう。
そうそうそう、そ
う、うん。ソース感だと思いますけどね。テレビには出れないでしょうね。あとこれ一件だけ、実は、やり逃してたやつがあって、やっていいですか？
はい。
7月4日、神奈川県、午前6時30分頃、児童らがジョギングをしていたところ、パンツを下げて股間をいじっている男がいて、児童を見かけるとズボンを上げて、手のひらを見せて、ダチョ、ダチョ、などと意味不明な言葉を発していた、ということです。そうね。手を、肘を曲げて、こう、ひらひらさせていれば、ダチョウに見えなくもないと思ったのかね。
これでごまかせるだろう。
ごまかせるだろうと。
ダチョウの鳴き真似はよくわからないから、ダチョウ、ダチョウって言ってみたのかな。
ポケモンの鳴き声的にね。うん、ダチョウ、ダチョウっていう感じで言ってみたっていう。どんなごまかし方だって話ですからね。うん、ちょっとね、多分これ私見逃してたと思うんですけど、これやんないのはもったいないなと思ったんで。
すごいね、これ。
はい。2ヶ月ぶりの登場ということ
で。とっさの判断としてはすごいですよね。
そうね、思いついたとしたらね。
これはダチョウだっていう。
ダチョウだっていうことにしたんですよ、ね。はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり捕まった関西のルパンが、気になりますね。
花のお江戸でね。うん。
まあ、名乗る分には自由だからさ。
まあね。
いつからでも、その、名乗り始めたんですかね。
ああ。大体こういうのって、捜査関係者の間では、
つくよね。
関西のルパンと呼ばれていてみたいな。のがニュースではありますけど。
そうだよね。自分からって。
自分で名乗ってるのは聞いたことないね。
しかもこれってだってさ、そんなに会って人に言えるわけじゃないじゃないですか。だから誰にも言ってない可能性があるわけですよ、ね。
ああ、そうだ。
自分の中で、俺はルパンだ、うん、俺はルパンだと。
思ってたっていうね。こんなにうまくいくとはと。
そういう意味では捕まんないと言えないから、捕まりたかったのかもしれない、ね。
ああ、そうか。だからこんなに喋ってんのか。
うん。
うん。今までこんなに悪いことしてきたぜっていうのも含めてね。
捕まんなかったら逆に、うん、なんというか、武勇伝にならないよね。
そうだよね。ただ単に連続窃盗犯がいるぞっていう噂になるだけですよね。
かっこよさがないですよね。
そうだよ。
うん。
だからキャッツカードとか配るんですよね。
そうそうそう。だから、この人もだから、まあ、ルパンは何も置いていかないよね。
まあね、でもまあ、ルパン3条ぐらい書いておかないとね、やっぱり。
まあ、で、前もいたね、確かルパンはね。あれは違うかな。
ん？
ネズミ小僧かな。なんか、結構名乗るやついるじゃないですか、たまに。
そうね。
だから、カード置いてくれとかいるのかもしんない、ね。まあ、だとすると、これ関東のルパンがいたかもしんないから。
そうだね。
はめられたかもしれない。
もともとね。
関東のルパンに。
はめられて、こいつが、身代わりに逮捕されてるっていう。いうことはあり得ますよね、確かに。
だってそんな名乗っちゃったらね。
うん。
俺が本当のルパンだと。
あ。みんなジャケットの色が違うやつがね。
そう。
うん。俺がルパンだ、ルパンだって言い合うっていう。
どっかで見たことある。
ピンクなんていねえよみたいなね。いや、いるんだって、幻だけど、みたいな。そういうのはいるかもしれない。
悪いなぁ、うん。取り調べでなぁ、マスク取ってほしかったな
ぁ。そうだね。
うん。
マスク取ったら違うやつっていうのがやっぱりね。
そう。
うん、見たかったよね。
見たかったな
ぁ。逆だけどね、本当はね。
これ、どこで逮捕されたんでしたっけ？
これはね、逮捕されたのは東京です。
あー、残念。やっぱり、とっつぁんのいる浦和署で調べてもらいたかったな埼玉でやっても欲しかったな
そうだね。あと、過去にいたのはね、ルパン三世を名乗っていたずら電話をかける男ってのがいまし
たね。こいつではない、
ね。こいつはないですね。あと、自称埼玉のルパンはいましたね。
あ、いたんだ。
うん。窃盗54件っていうのがね。
あ、こいつとちょっと揉めたのかもしれないです、ね。そりゃ関西のルパンが来たら、そりゃね、面白くないよね。
そうだよ。関東のルパンもういるから。
なんか絶対に開けられない金庫を二人でこう。あ競ってもらったよね。
どっちが先に取るかっていうね。
そうそうそうそう。
そうね。ルパン対ルパンっていう感じの。
そうそう
そ
う。
それもまたスピンオフ映画っぽいやつね。
どっかで見た気がするな。
まあこれに乗じてね、あの、いろんな地方のルパンが現れないことを祈りたいですよね。
俺も俺もと。
俺も俺も。俺は東海のルパンなんだけどみたいなね、うん、俺は北陸のルパンだってやつが出てこないことを祈りたいですね。
いや、もういるんだよ多分すでにいっぱい。警察もなんかちゃんと作った方がいいよね、一覧をね。
全国ルパンズっていうのをね、うん、そうルパン一覧っていうのを、ね、作ってね、うん、こいつらがルパンですっていう。
そう。お前ら、あの、指名手配みたいにしてさ、駅に貼って、
貼って貼って。
で、あの、ちゃんと通報しろよって言って、うん、とっつぁんがこう出て、ポスターがいいじゃないですか。
いいですね。
うん、
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユジーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。